トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。立冬が過ぎ、暦の上ではもう冬。県が道路除雪対策本部を開設するなど、雪への備えが進む中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組で市町村長に話を聞く中でも、クリスマスや正月のイルミネーションなど冬の話題が増え始めています。今日は砺波市の夏野治市長を訪ねました。冬の砺波、そして冬が過ぎ、砺波の春を彩るチューリップについて伺いました。トップインタビュー、いいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は砺波市の夏野治市長です。砺波市といえば、テーマがチューリップでつなぐ彩りの輪など、すでに来年春の概要が発表されている砺波チューリップフェア、そして球根生産日本一というチューリップ産業かと思います。球根は毎年皇室に献上されていて、今月8日には自ら宮内庁に届けたという、この番組初出演の夏野市長に、新時代への思いと合わせチューリップについて聞きました。
前の時は、昭和の時は昭和天皇がですね、ご病気だったということもあって、今と雰囲気違ってるっていうことを皆さん聞くんですが、今回はそういった意味でもお祝いムードで、皆さんが新しいいろんな期待をしているといった意味でもいいなというふうに思いますし、そういった新しいものが来るっていうことは、皆さんワクワクするんじゃないでしょうかね。
さて、春のチューリップフェア、もう来年の概要がすでに発表になってますが、このチューリップフェアについてはどういう意味でしょう。
チューリップフェアはですね、来年で69回になるんです。本当に長い歴史で、来年はオリンピックイヤーでもあるので、和というイメージで、和というのは輪っかの和ですね。それだけではなくて、いろんな意味を込めて、例えば融和の和ですとかですね、お話しするとか、そういったようないろんな意味を込めた意味で、テーマのキャッチフレーズは WA びっくりマークというか、和っていう、はい、そういったイメージでやろうと思ってます。チューリップフェア、富山県民の人はですね、大体小さい時に来てるよっていう話があって、皆さんに馴染みある結果ですね、逆にですね、いつも一緒なんじゃないのと思っている方がいらっしゃると思うんですが、毎年変わってますので、展示を工夫したりですね、いろんな企画をしたりして、担当者だけでなくて市民挙げて頑張ってますので、特に富山県内の人はですね、来てほしいなというふうに思っています。どうしても花の状態ですとか天候とかに左右される部分はあるんだけども、逆に言うと地元の人はそれを見てこれるわけですから、それからインターネットでも開花状況と見れるようになってますから、それをご覧になっておいでいただけたらありがたいなと思います。
そのチューリップフェアですけれども、市長も出席されたオランダのハーグで開かれました、世界チューリップサミットで評価されましたね。
2年前のチューリップサミットが、これはカナダのオタワであったんですけど、その時に招待を受けまして、たまたまその主催者の人がですね、砺波に来たことがあって、非常に砺波のチューリップフェアはいいなと、ぜひ来てほしいという話があって、2年前行ったんですが、その時にもう賞をいただきました。その時もチューリップフェア自体がですね、非常にいいディスプレイをしていると。特に水上花壇っていうのは、池の上に浮かんでるやつがありますね。あれ簡単そうに見ても結構いろいろ難しいんですが、あれを評価していただいたんですが、市長はチューリップオブザイヤーと、マンオブザイヤーでしたかね、はい、なんかもらっちゃってですね、ちょっとびっくりしたんですけど、今回もですね、オランダですから、ハーグで行われたサミットに行きまして、 チューリップフェアがですね、やっぱりあの世界で訪れるべき10のチューリップの、まあ、目的地の、ね、デスティネーションというふうな中に一つ入りましたし、それからあの色彩館が今度ディスプレイショーみたいなのをいただいて、まあ、2つまたいただきました。まあ、特に言いたいのはですね、あの富山の人はあの地元のことを大したことないよって言うでしょ、富山の人はもっと言うんですけど、世界の人が認めてるそういう賞なんですよね。ですから自信持ったらいいんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味でもあのこういう賞を連続していただいた。で今回あのハングで行われたのも参加国もすごく増えましてね、そういった中でもいただけたっていうのはありがたいなと思っています。まあ、
世界的に評価されているチューリップフェア、特にその来年春のですね、チューリップフェアへの期待が高まります。
オランダのハーグでの世界チューリップサミットには15カ国21団体が参加したそうです。その中で世界で訪れるべきチューリップの10のディスティネーション行き先に選ばれたという砺波チューリップフェア、来年春のさまざまな和をイメージした展示が楽しみです。トップインタビュー、いいね富山。砺波市の夏野治市長に小山健一が聞いています。さて、砺波市の球根栽培を中心としたチューリップ産業、さまざまな課題も抱えています。
チューリップ球根、日本一の産地なんですけども、いろんな課題もありますか？
そうですね、やっぱりまずあのチューリップ球根の栽培というのはものすごく手間のかかる仕事です。そういった中でやはり生産者が高齢化しているということで、何とかしなくちゃいけない。まあ、生産量、それから生産の農家の数 もうかつてと比べてもう本当に自分の地域に減ってますので、そういった中で何とかこの富山県のまた砺波市のシンボルであるチューリップ産業をしっかり維持していきたいということで、いろんな方のお知恵を借りて、頑張っています。いくつかのポイントがありまして、はい、一つは手間の少しでもかからないようにしたいということで、まあ、オランダで実用化されている技術なんですけど、ネット栽培といいまして、まあ、簡単に言うとあの広い網の2枚の中に球根を挟んでですね、まあ、植えるんですね。収穫するときはその網ごと引くんですよ。そうすると非常に簡単ですよね。でかつ土も落ちるということで、まあ、これで足掛け、まあ、数年間かけてやっています。基本的なことは大体できたんですが、あとはそれをつなぐ技術のところでもうちょっと工夫がいるのかな。まあ、もう少し我慢して、省力化できればですね、生産の方々も楽になるし、それからあれだったら俺もやれるかなと思って新規営農していただける人も増えるんじゃないかなと思っています。もう一つの柱はですね、チューリップ球根、まあ、かつては大変な輸出産業だったわけですが、まあ、今あのいろんな貿易の自由化とか、それから為替レートの関係で、なかなか輸出というのはできなくなってしまいました。もうずっと二十数年間もう輸出はゼロです、日本からチューリップ球根の。そういった中でなんとか少しできないかということでいろんな工夫をしてみまして、チューリップというのは寒いところでしか育たない。ですからそういったことを考えて台湾に少し出せないか。あんなに南国の花がいっぱいあるところなのに、やっぱりチューリップっていうのはあの珍しいんですよね。まあ、そういった外国にも出てますよというような、そういったことも進めていこうと思っています。それと、まあ、さっき の栽培技術の部分もありますけど、新しくいろんな参入される方にはあのどうですかね、初期コストに対しての支援を、まあ、いろんな方と協力しながらやっていたり、それから今あの実際育てている方をですね、匠ということで後進の方々の指導をしていただいているんですね。そういったこともしてなんとかその採算技術を上げて、また生産者も増やして、維持していければなというふうに思っています。
さて、そのチューリップ産業では最近ですね、切り花生産も盛んになってますね。
あ、そうです。あの、まあ、いろんなあの企業の方や、まあ、組合研究会という名前で作ってやっている方もいらっしゃるんですが、これもあのあっという間に100万本を超えてしまいまして、はい、非常に好評です。まあ、県の方のご協力も得てですね、いろんなところでアピールをしていきたいと思ってます。まあ、
改めてですね、砺波市のシンボルチューリップへの市長の思いをお聞かせいただけますでしょうか。
まあ、別に砺波はチューリップだけの町じゃないですけども、その町のキャラといいますかね、富山なら薬ですねとみたいなもんで、砺波といえばチューリップだよねって言っていただけるっていうのは、まあ、本当にすごいと思いますし、まあ、県の花でもありますから、まあ、そういった意味でもこのチューリップ産業をしっかり守っていく、シンボルとして砺波市として それを後押しするということはこれからもしっかり続けていきたいなと思ってますし、まあ、そういった花の町とか緑の町、砺波市の市民憲章が最初に花と緑の町を作ろうって言ってるんですよね。あんまり他にはないんじゃないかと思うんですが、まあ、そういったところも含めていろいろな町の活性化とか、まあ、おかげさまで砺波市は元気な町だと言われてますが、そういったところにもやはり潤いも忘れずに頑張っている市民の姿があるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった勢いをしっかりね、止めないようにというか、まあ、もっともっと強くできるように頑張っていきたいなと思っています。
球根栽培での課題は生産者の高齢化が進む中、栽培農家の育成や確保、生産の効率化やコスト削減、そして輸出の3つだということです。この中で二十数年間ゼロだったという輸出は市長のトップセールスもあり、台湾向けの輸出が始まっています。砺波のチューリップ球根のブランドイメージ向上のためにも、始まったばかりの輸出の拡大が切り花の育成と合わせ今後のチューリップ産業の鍵になりそうです。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、今日は砺波市の夏野治市長に聞いています。チューリップフェアで春のイメージが強い砺波市ですが、冬も見逃せません。
砺波市のこれからの時期のイベント、何かご紹介いただけますか。
砺波のチューリップ公園というのは皆さんチューリップフェアの時しかご存じないと思いますけど、いろんな企業や市民の方も参画していただいて、冬のチューリップイルミネーションということで、チューリップタワーだけではなくてチューリップ公園のいくつかのもの、木とかですね、それから北門という門もそうなんですが、電飾をしてでやったらですね、結構人が来てくれるんですね。新幹線の新高岡駅の階段降りてくるところにも乗せてくれましてね。
ああそうですか。
南都市の五箇山の世界遺産があって、その横に瑞龍寺があって、その横にキラキラミッションがあるという、すごいねって言っているんですけどね。
キラキラミッションが12月1日から25日までですね。
ぜひですね、おいでいただきたいと思います。本当に素敵です。
それから夏野市長の砺波市に来たらここに寄ってねということで、何がありましたら。
今の時期はやっぱり温泉でしょうから、松岩温泉郷ですね、いろんなユニークな素敵な温泉旅館もありますし、また砺波市がやっている日帰りの入浴もあります。そういったところもおいでいただくのはもちろんですし、あと松岩遊覧船ですよね。冬は富山県はアルペンルートやってないので、はい、そういった意味ではなんとか頑張ってですね、冬にも来ていただく一つのコンテンツになってきたんじゃないかなと思ってます。富山の人は雪はもううちで見るからいいよって言わずにですね、またその船に乗ってこう本当に綺麗な雪景色っていうのもいいと思います。雪は自分で雪かけしなくていいですから、気楽に見ていただければいいと思います。
春だけでなくてですね、冬も砺波を楽しめるということですね。
そうですね。
松川遊覧船は最近海外からの観光客の人気を集めていて、特に台湾からの観光客が水墨画のように美しいという船からの雪景色を目的に訪れるそうです。冬の五箇山など周辺観光地との連携で、市長もおっしゃる通り、冬はオフシーズンとなるアルペンルートに代わる観光資源として今後期待できるのではないでしょうか。さて、先日台湾の小学生が修学旅行でチューリップ色彩館を訪れ、春のチューリップフェアに向け公園に球根を植え込んだというニュースも伝えられました。キラキラミッションでイルミネーション輝く冬のチューリップ公園を楽しみながら、春のチューリップフェアを待ちたいと思います。トップインタビューいいね富山、今日は砺波市の夏野治市長に春のチューリップフェアや球根などチューリップ産業について聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば 1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は魚津市の村椿明市長に蜃気楼の見える公園が国登録記念物に選ばれるなどの最近の話題やタウンミーティングへの取り組みについて聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。